私たちのこの教会でもこうして若い世代がですね、一緒に礼拝してあげることができることを感謝したいと思います。なかなか最近は高齢化をしている教会も多くなっているので、こうして成人祝福のお祈りをしたり、また、子供の祝福したりという、そういう教会も減っていたりもするんですけれども、しかし私たちこうして世代を超えて共に集える、こういう教会であることを心から感謝して、また、神の家族として、若い時も、中堅の年齢の時も、また、年が上がっていっても、私たちが本当に神の家族として一つの、共に歩むものとして、されていることを改めて感謝したいと思います。さあ、今日はですね、イザヤ書の43章からメッセージを語らさせていただきますけれども、イザヤ書43章の1節から7節の箇所からメッセージを語らさせていただきたいと思います。イザヤ書43章の1節から7節です。イザヤ書の43章の1節から7節。少し長いですけれども、先に最初に読んでから、そしてメッセージを語らさせていただきたいと思っています。イザヤ書の43章の1節から7節をですね、せっかくですので、交互に読みましょうか。私の方から先に読まさせていただきます。だが今、主はこう言われる。ヤコブよ、あなたを創造した方、イスラエルよ、あなたを形作った方が、恐れるな、私があなたをあがなったからだ。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のもの。私はあなたと共にいる。川を渡るときも、あなたは押し流されず、火の中を歩いていても、あなたは焼かれず、炎はあなたに燃えつかない。私はあなたの神、主、イスラエルの聖なる者、あなたの救い主であるからだ。私はエジプトをあなたの身の代金とし、クシとセバをあなたの代わりとする。私の目にはあなたは高価であった。私はあなたを愛している。だから私は人をあなたの代わりにし、国民をあなたの命の代わりにする。恐れるな、私があなたと共にいるからだ。私は東からあなたの子孫を来させ、西からあなたを集める。引き渡せと言い、南に向かっては引き止めるなと言う。私の息子たちを遠くから来させ、娘たちを地の果てから来させよ。7節一緒に読みましょう。3、はい。私の名で呼ばれるすべてのものは、私の栄光のために私がこれを創造した。これを形作り、またこれを作った。アメン。今日はこの箇所から恐れるなというタイトルでメッセージをさせていただきますけれども、この年末やまた年始のメッセージでも語りましたが、世の中のいろんなニュース、新しい年が始まっても、やはり戦争のニュースであったり、様々な事件や事故や、またアメリカでの火事であったり、様々なニュースがたくさん流れます。状況だけを見ると、恐れがやってくる、そういう状況は私たちの周りにどれだけでもあるかなということを思います。危機管理でですね、何か事件や事故が起こらないように、また病にかからないように気をつけるという意味では、危機感を持つことも大事でもあったりします。日本人はどちらかというと危機感を持ってですね、取り組むことが得意な、民族であるというふうに思いますけれども、しかし時にそれが過剰になると恐れてしまってですね、何か踏み出すことが難しくなる、石橋を叩いて渡ろうとして石橋を叩き割ってしまうぐらいですね、慎重になりすぎてしまうところも、また日本人の特徴でもあるのかなというふうにも思います。私なんか海外でこう、4年間、留学していた経験とかも考えるとですね、海外の方というのは大胆だと思います。なんかもう思い切ってバッとこうやって、ダメだったらダメで仕方がないみたいなですね。アメリカにいた時も、それも本当にアメリカに住んでいる人種というかですね、その気風によっても違うんですね。正直白人というかアメリカの元々おられた方々の、そういう方々よりもですね、ラテン系の方々の移民の方々も大勢おられてですね、ラテン系の人はもっと明るい感じでですね、いつも陽気でニコニコとこう取り組むけど、なんか失敗してもケロッとしてらっしゃったりする時もあります。日本人はどちらかというとなんか引きずる感じがあったりもしますね。でも私たち今日この聖書が語っている恐れるなというメッセージを見るときにですね、慎重さ、そのような取り組みも大事なんですけど、しかし 恐れに心が支配されないようにしなければいけない、そのように思います。そして、その今日はですね、特に恐れるなと主が言われるその理由がどういうことがあるかということを特に3つのポイントで見ていきたいと思っています。今、まずこのお読みしたイザヤ書の43章ですけれども、まあ皆さんこれイザヤ書43章、今読んだ1節から7節以外も含めて、この章というのは非常に有名な箇所になります。たくさんのいろんなところに引用されたり、皆さんも大好きな御言葉がいくつもあるんではないでしょうか。まあ、今日のメッセージのテーマにもしている、恐れるな、私があなたをあがなったからだというところもそうですし、水の中を過ぎるときも、炎の中を通るときもということも書いてあったり、また、私の目にはあなたは高価で尊いという言葉も書いてあったり、また見よ私は新しいことをするという御言葉も19節にはありますし、荒野に水を、荒れ地に川をという御言葉もこの43章の中には出てきます。ですからまあもうこの43章の中だけでも何回もメッセージを聞かれたことがある箇所ではないかな、そのように思います。しかしこのイザヤ書43章の書かれた背景、また書いたイザヤ、預言者イザヤの人生というのは、非常になんていうか、いつも順調というわけではありませんでした。このイザヤ書を記したというか、イザヤ書のイザヤの預言を語ったこの預言者イザヤはですね、人生の序盤、預言者としての序盤は非常に人気がありました。しかし、だんだんと人気がなくなっていくわけですね。王様も変わっていき、そして彼ははっきりと悔い改めであったり、また主が言われることをそのまま伝えるわけですが、しかし伝えていくときに、まあ、いつも悔い改めのメッセージ、そして彼ら、聞き手にとって難しいと思われることを聞き続けるとですね、嫌になってくるわけですね。だから王様が変わっていったり、人々の状態が、もうずっとそれを聞き続けるのに嫌になっていくときに、彼はだんだん人気を失っていきました。はっきりと主の言葉を語るときに、それが人々にとって聞きやすい言葉ではなかったということです。まあ、心に受け止めやすい言葉ではありませんでした。後に、彼はマナセ王の代の時に、処刑されたとも言われています。ですから、まあ、私たちの今年のテーマ聖句の預言者エレミアという人もですね、エレミアの場合はもう序盤から全然受け入れてもらえないという、この後の世代の人になりますけども、イザヤの時は最初は受け入れられたけど、どんどん人々が心がさらに固くなりなっていくというところを通っていったわけですね。このイザヤ書の43章の書かれた頃というのは、もうまさにこのイザヤの預言の終盤のあたりになってきているわけです。ですから、このイザヤが語ったこの御言葉を人々がどう受け取ったかというと、まあ、きっとこの、私たちはこのイザヤ書43章を聞くとですね、たくさん励まされる言葉が書かれています。あなたは後悔たっといとか、しかし人々はそれをしっかりと受け止めることをしなかったということです。特にイザヤ書の前半は、悔い改めのメッセージが語られますが、このイザヤ書の後半、特に40章あたりの以降はですね、もうイスラエルの国が、一度、まあ、滅亡というか崩壊した後、しかしその後も主は憐れんで国を立て直すよという約束を語られています。しかし、どうでしょう。例えば、預言者の人がいてですね、日本の国は、悔い改めないので、そのうち滅びるけども、その後で立て直すって今言われてもですね、まだ国滅びてないしっていうですね、人々からすると、なんか先すぎるというふうに感じたかもしれません。ですから、私たちにとってはこのイザヤ書43章や預言者イザヤは素晴らしい方ですけども、聞き手であった当時の人々は、この御言葉をしっかりと受け止めたわけではありませんでした。しかし、今日私たちが言えるのは、この預言者イザヤが語ったイスラエルの民の姿と、また私たちここにいる一人一人の姿も重なる部分があるということです。主は私たちに悔い改めて主の道を歩むように言われるわけです。それはまだクリスチャンでない人たちだけではなく、どちらかというとクリスチャンとして生きている私たちにとっても私たちが時に失敗することもあり、悔い改めが必要な時が日々あります。しかしその中で主の道をしっかりと歩み続ける大切さが語られていると思います。そしてもし失敗したとしても、 改めて主の祝福の道をしっかりと歩むことができる、その道を主が備えてくださっている。そしてその先に希望があるということが、ここに書かれていると思います。恐れることがない理由ですけれども、まずこの一節を改めてお読みします。だが今主はこう言われる。ヤコブよ、あなたを創造した方、イスラエルよ、あなたを形作った方が、恐れるな、私があなたをあがなったからだ。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のもの。このように一節では書かれています。この一節の前半のところで、ヤコブよ、あなたを創造した方、イスラエルよ、あなたを形作った方とですね、この作るというようなことが2回出てきますが、実はこれは別々の言葉が使われています。ヤコブよ、あなたを創造した方の創造したは、文字通り作ったもの、創造主である神様の御手のその力を表しているこの創造という言葉が使われているわけです。そして、続いてイスラエルあなたを形作った方。この形作るという言葉は、陶器師が器を作るときに使う言葉がここで使われているわけです。ですから私たちの主は、世界を創造したお方であると同時に、この陶器師が器を作るように、私たちを形作り続けていくわけですね。陶器師なる主というのは、旧約聖書にも何度も書かれてきていますけれども、それは、欠けがあったり、割れてしまった時にそれをもう一度作り変えてくださる。それが主の御手の技、それが私たちを形作られる方のことです。今日一つ目の恐れることのない理由、それは私たちは、主は私たちを作られたお方であるからということです。私たちが恐れることのない理由、それは主が私たちを形作ってくださったからです。主が私たちを形作ってくださったから、私たちは恐れる必要がない。それが主がこの箇所でも語っておられるメッセージです。私たちの神様は、遠い昔に世界を作って、作り終わったらそのまま、お休みされてもうなんか何もしてないお方ではないわけですね。地球は、宇宙は動き続けているわけですね。生き物も生き続け、そして、もう、作りっぱなしでそのままピタッとですね、なんかプラモデルができてそのまま置きっぱなし何も動いてない状態とかではなくて、私たちのこの世界を主は今もしっかりと支配し、その創造の御手がある意味動き続けていると言える状態です。私たちのこの世界を作り、そしてそれを支配し、それが動き続けている。その中にも私たちは創造主なる主の御手を思うことができます。また私たちはこの陶器師である主ということを覚えるときに、私たちが遠い昔に主が私たちを作ってくださった母の胎にいるうちからという言葉を考えるときに、失敗をしてしまったりうまくいかないときに、私は出来損ないのを作られたものかなと。そして失敗してしまうともうダメかなと思ってしまうかもしれません。しかしそうではなく、陶器師なるお方は私たちの足らないところもある意味作り変えて、より用いられる器として、より良い器として形作り続けてくださる。そのことを感謝したいと思います。ですから作ってくださったお方であり、また私たちを責任を持って作品として作って、そして私たちの人生を通して働いてくださるお方であるということです。まあ、陶器師がね、ものを作るとき、その器を作るときは、まさに作品を一個一個手作りで作る。まあ、新約聖書にもですね、主が、私たち一人一人を形作ったことも書かれていますが、私たちは主の作品であるということが書かれています。それ私たち一人一人をこだわりを持って、愛を持って作ってくださった、そのことを感謝したいと思います。私たちがたとえ足らない部分があったとして、弱い部分があったとしたら、主の前にありのまま差し出していき、ありのまま主に期待して出ていけばいいと思います。私たち自身の責任もあるかもしれませんが、しかし作ってくださった主が責任を持って、私たちという一人一人を、形作り続けてくださっている、そのことを感謝したいと思います。ですから皆さんの中で恐れに支配されやすい、 恐れる理由が何かこういうことがあるってことがあれば、それは創造主なる主の前に差し出していきましょう。まあ、例えば、ちょうど先週私も車のエンジンオイルの交換の期限が来たのでですね、車屋さんに持っていきましたけども、車屋さんにこう持っていくとですね、いろいろと調べてくださるわけですよ。まあ、マニュアルを持ってらっしゃってですね、究極的には、まあ、どこの自動車屋さんとかでも見ることはできますけども、トヨタの車だったら、トヨタの車の全部の設計図と全部の細かいところを全部持ってるのは、やっぱりトヨタさんなわけですよね。日産だったら日産であったり、ベンツだったらベンツなわけですけれども、それは作ったところは、全部のその想像の、どういう仕組みになっているよ、そして作る前からどういうつもりで作ったよということも全部把握をしているわけですね。私たち一人一人の人生のある意味設計図、人生の歩み、私たちの傷んでいるところを直す方法、それは創造主なる主だけがご存知だということです。私たちは一生懸命自分で自分を直そうとしたり、誰か違う人が直せるかなと思ったとしても限界があるということです。創造主だけが全てをご存知であるということを覚えなければいけません。だからこそ恐れる必要はないということです。もし何か車の調子が悪い時にですね、もういいや、このまま行っちゃえとなったら事故になるかもしれません。しかし私たちは作ってくれたところに持っていったら治るだろうというですね、治るというふうに思えるわけですね。それはここで書かれているように恐れることのない理由の一つだと思います。そしてこの作られたものであるということの印として、この一節の最後のあたりにはこう書いてあります。私はあなたの名を呼んだ、あなたは私のもの。私たちを作ってくださった主は、私たちを名前で呼んでくださるお方だということです。作ったものに対して責任を持ち、そして一つ一つに名をつけてくださっているということです。だから偶然私たちがこの地上にいるという、ある意味進化論的な立場のですね、偶然できたという立場を取ってしまうとしたら、これは非常に辛いものがあります。私はどうせ偶然この地上に生まれてきたから価値があるのかな、ないのかなとなってしまいます。しかし主が私たちの創造主であり、私たちを作ってくださり、そして名前もつけてくださっている、そこに創造主の御手が働き、愛があるということを私たちは思います。名を呼ぶということですから、まあ、これは私たちのある意味名字というよりは、その下の名前ですね。名字も含めてとも言えますけども、下の名前でですね、名前を呼んでくださる。そのことが言えます。羊飼いが羊を呼ぶようにですね、主は名前で呼び続けてくださるお方です。まあ、前にも話しました、この教会というギリシャ語はエクレシアという言葉ですが、エク、外側から、クレシアというのは呼ばれた者たち。もっと言うと名前で呼ばれた者たちという意味があるわけです。ですから教会というのは外側から名前で呼び出された者たちの集まりという意味があるわけですね。毎週日曜日に礼拝をしている者たちという意味ではなく、外側から名前で神様によって呼び出されて集められた者たちの群れが教会です。私たちを一人一人を主は名前で呼んで、この場所に呼んでくださっています。ですから偶然皆さんがここにいるのではなくて、主の愛とこだわりがここにあるということを覚えなければいけません。主の愛と計画がこの名を呼んだ私のもの、そこに見ることができます。まあ、まるで子供たちがですね、学校に持っていくものとか、いろんなものにこう自分の名前書きますよね。ネームペンというのですね、もうそれもこれは自分のものだ、同じように主は私たち一人一人にこれは私のものだと今日も言ってくださっていることを感謝したいと思います。続けて恐れることのない二つ目の理由ですが、それは主は私たちの贖い主であるということが二つ目の理由です。主は私たちの贖い主である、それが二つ目の理由です。主は贖い主である。この43章の一節の最後の3行をもう一度読みしますが、恐れるな、私があなたをあがなったからだ。私はあなたの名を呼んだ、 あなたは私のもの、そのように書かれています。恐れることのない二つ目の理由、それは、主が私たちをあがなってくださっている。あがない主であるからです。まあ、このあがなうという言葉は私たちにとって、それほど、身近な言葉ではないと思います。どちらかというと、教会用語と言える言葉で、日本で、ねえ、ちょっと私これをあがなったんだけどってなかなか言わないですよね。なんか買い取ったとか買ったとかね、そういう言葉だったらわかりやすいと思います。しかしそうではなくて、ここで使われている言葉は、あがなったという言葉が使われているわけですね。私たちにとってこのあがないという言葉は、日本人にとっては身近な言葉ではありません。しかし同時に、どちらかというとなんか買い取ったというような意味合いに取りすぎてしまって、なんか、どっかのネットショッピングで買いましたとかですね。どっかに行った時になんかちょっと安く売ってたのでセールで買いましたぐらいのことに思いやすいんですけど、実はこのあがなうという言葉は、そのただ単に買ったという意味を超えた言葉であるんですね。このあがなうという言葉は、どういう意味かというと、負債を負ってしまった親族や家族のその負債をお金を払うという意味があるんです。親族、家族が負債を負って、このままだと奴隷の身分になってしまう。もう自分の身分が剥奪されてしまう。誰かのものになってしまうというかですね、もう負債を負ってどうしようもないという時に、当時のこのイスラエルや中近東のあたりでは、親族や家族がその負債を代わりに払うという制度がありました。それが贖うという意味です。まずこの親族や家族の負債を、ごめんなさい、その誰かの負債を親族や家族が支払うという、その役割、権利があったわけですね。その時に誰も親族、家族が声を上げて払いますよというふうに言わなかった場合、もうそのまま誰かの奴隷になってしまったり、負債の中で牢屋に入れられてしまったり、そういうことが起こるわけです。ですから、この贖うという言葉は、ただ単に買い取った遠くのどっかでちょっと価値のある、なんか奴隷であったり物があるなと、ちょっとお金払って買っておこうかと、そういうものではなくて、家族として、親族として買い取ります。そしてもう一度家族として、親族として受け入れて、この人がしっかりと自由な身分として生きていけるようにしますという意味が、この贖うという言葉の意味です。ですから、この恐れるな、私があなたをあがなったからだと主が言われるということは、主はこのあがなわれるべき、まあ、当時受け取ったこのイスラエルのために対して、あなたは私のものである。私の家族であると。あなたは私を裏切り、罪の中にあり、国が滅ぼされていくような中にあるけれども、しかしあなたは私のもので、私はあなたに対して責任を持って、その負債を支払うよと言ってくれてるわけですね。そして支払ってもう一度自由な身分として家族、親族として歩んでいくことができるようにしますと。それを主が言ってくださっているわけです。ただしさっきも言った通り、この言葉が書かれた時にイスラエルの民はそれでもなお主に反発をし続けていったという状況がありました。この贖いということは、じゃあ私たちにとって遠いことかというと、そういうわけではありません。ここにいる私たち一人一人も、聖書全体を見ていくときにわかることです。私たちも主のものであり、そして私たちも主にあがなわれた、あがなわれるものであるということを感謝したいと思います。まあ、もちろんそのあがないを受けるための条件として、イエス・キリストを罪からの救い主として信じなければいけませんが、そのときにこの主のあがないが有効になるわけです。ですから、ここにいる私たち一人一人が、まあ、ちょっと、ポテンシャルがあって、将来性があるから、ちょっと、使えるものだから、じゃあ、ちょっと買っておいて払ってあげようかという、主の声ではなくて、主は、一人一人を私のもの、私の家族だと。そして、負債を、罪の負債をすべて支払い、自由なものとして、もう一度、神のある意味、家族として迎え入れるよ。それがこの贖いの意味です。ですからこの言葉を見るときに、 主は遠い存在、作り主というところではなくて、家族として私たちのそばにいて一緒に歩んでくださるお方だということを感謝したいと思います。皆さんお一人お一人に人生の歩みのストーリーが、物語があると思います。ここにおられる多くの方がイエス・キリストを罪からの救い主として信じて、クリスチャンとして歩んでおられると思いますが、しかし私たちにはイエス・キリストを知らずに生きていた時代もあったと思います。これはクリスチャンホームであってもですね、罪ということを理解する時がやってきますし、またこの十字架としっかりと向き合っていくという時が必ずやってきます。私たちの罪から来る報酬は本来死なわけです。永遠の死なわけですけども、しかし主が私たちをあがなってくださる、あがなってくださるからこそ、私たちは罪から自由とされることができる、そのことを感謝したいと思います。今週じゃないですね、もう先週ですけども、先週は神の家族キリスト教会さんの新年聖会で月曜日にメッセージもしました。本当にそれも素晴らしい時でした。もう一つ私にとって招かれた場所が木曜日にありました。それは私の母校である南山大学の、クリスチャンの学生たちの集まりの子たちがですね、ぜひ一度メッセージに来てもらえますかということで、呼ばれて行ってきました。母校の、クリスチャンの子たちの集まりにですね、呼ばれてメッセージに行けるっていうのは本当に幸せなことだなということを思いました。私と妻が当時南山大学にいた時のクリスチャンのその集まりのそのサークルはですね、その後数年後一度閉じてしまったんですけども、またもう一度違う世代がですね、そのクリスチャンサークルを始めて、でもまたコロナ禍の間に多分一回閉じたみたいですけども、また数年前、この2、3年前にもう一度再開をして、今頑張って十数人集まって活動しておられます。そして彼らがぜひクリスマスにですね、名古屋全体の KGK の学生たちのクリスマス会にメッセージいただきに、南山大学の子たちがやってきて、ぜひ母校にまたメッセージ来てくださいって言ってくれたのでですね、久しぶりに行ってきました。嬉しかったですね。本当にキャンパスを歩きながらもですね、懐かしい思い出をいっぱい、どんな感じで当時、もう20年ちょっと前ですけども、歩いたかなとかですね、建物も半分ぐらい残ってますけど、半分ぐらい新しく変わったりですね、していました。懐かしい教室の様子もちょっと見たりですね、当時の仲間たちの顔も思い出を起こしたりしました。でも、その中でですね、いろいろと思い起こしながらメッセージを聖書の学び会の聖典の中でですね、飾らせていただきましたけども、本当にたくさんの方々に祈られて支えられて自分自身が来たなということも思いましたし、本当に母校でこうメッセージするだけでなんか涙が出そうになってくるというかね、本当に感謝の時でした。その中でもやっぱり私自身のこの救いの証というか、大学に入る前、高校生ぐらいの時私は神様から離れた歩みをしていましたけれども、教会には日曜日大体は来てはいましたけども、礼拝が終わるとすぐ帰って、中高生キャンプやユースキャンプなんかにはほぼ行ったことがありませんでしたし、本当に神様から心離れた歩みをしていました。そのような中で、しかし、高校3年生の終わった後の中高生キャンプに久しぶりに行ってですね、そこで御言葉に出会い、そこで語られ、そして、イエス・キリストこそが私の罪からの救い主だということの確信をいただき、その時涙流しながら悔い改めて主の前に立ち返ったことを思い起こします。そしてその1年後に、紆余曲折あり、南山大学に入ったわけですけれども、その時の御言葉がですね、第一ペテロの5章の6節7節です。第一ペテロの5章の6節7節。この1週間というか10日ぐらいで多分僕5、6回ぐらいこの箇所も開いてますけれども、メッセージとかも含めてですね、第一ペテロ5章の6節7節の御言葉を読みたいと思います。 第一ペテロ5章の6節7節。せっかくですね、一緒に読みましょうか。3、はい。ですから、あなた方は神の力強い御手のもとにへり下りなさい。神はちょうど良い時にあなた方を高く上げてくださいます。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。アメン。教会で私もある意味育ったというか、私の小さい時は教会の2階に横須賀では住んでいましたけれども、そして岐阜に来てからも、1、2年はね、ちょっと離れたあそこのマンションにいましたけども、しかし大体はこの隣の家に住んでいたわけです。教会というところでまあある意味育っていったわけです。そして、神様は偉大な創造主なる方、世界を作られたお方ということはもちろん信じた上で洗礼は受けていきました。しかし、幼かった私は罪ということ、自分の自我ということをよく理解できていなかった部分はあったと思います。ですから、イエス様は十字架にかかってくださって、私の罪のためといったときに、その罪の理解というのが足らなかったと思います。しかし、高校時代に私が神様から離れて失敗してしまったときに、自分自身の力で生きていくときに行き詰まり、しかしこの御言葉がその中高生キャンプで語られた時に分かったこと、それは私たちの神様は私たちのことを心配してくださる神だということです。もしただ単に想像しただけのとっても偉いお方、まあ、偉いってチューブだとね、疲れてるって意味でもいいですよね。ちょっとあなた偉そうですね、大丈夫って言うとですね、中部地区以外では言っちゃダメですよ。調子乗ってますかみたいに取られてしまう時がありますけども、そういう意味じゃないです。ここで私が言いたいのは、主はとっても偉いお方で、あがめて、ははーって言って、そして神様が離れているともうダメだっていうお方ではないということです。たとえ私たちが神様から離れてしまう時があったとしても、私たちがどのような歩みをしていたとしても、この箇所にあるのは、神があなた方のことを心配してくださるからですとあるということです。私たちの神様は偉大な創造主ということを超えて私たちと個人的に交わってくださるお方であり、個人的に心配してくださるお方であるということ。これはさっき言った私たちを作られた、形作られた陶器師なる主であり、そして先ほど言った通りあがなってくださる一人一人を撫で呼んでくださるお方であるからです。いろんな神々が地球上にあります。作られた神々がばかりですが、しかし本当の神は私たちのことを心配してくださるお方だということです。どうでしょう、石の神であったりですね、なんかの宗教の神がですね、自分のことを心配してくれている神だっていう多分教えは他に何もないと思います。たとえあなたが失敗者でうまくいかなくても、神様から離れていたとしてもあなたのことを神様は心配してくださるお方ですって、そんな親切丁寧な神様は他にいないと思います。本当の私たちの作り主なるお方、私たちを家族としてあがなってくださるお方は、私たちのことを心配してくださるお方です。どうでしょう、皆さんの家族がですね、もう全然関係がもうどっか遠くに行ってしまったとかですね、何かあったという時に皆さん普通は心配されるんじゃないかなと思います。心配してくれる、それは本当に個人的なことであり、またここに本当の愛を見ることができると思います。心配してくださるだけでなく、この7節にあるように私たちの思い煩いを委ねることができると、お金を払わないと委ねることはできませんと、お札買いなさいとかそういうことが書いてあるわけではありません。もうすでに心配しているからあなたの思い煩いを委ねなさいっていうんですね。そしてあなたが今難しい状況の中にあっても、へり下るときに、主の前にへり下るときに、ちょうど良いときに高くするよという約束があるわけです。調子が良くなったら私の前に来なさいという神ではなくて、私たちが調子が悪いときにも主は呼んでくださり高く上げるよ。これが主の愛のメッセージであると思います。私たちが罪の中にあるとき、その時にあがなってくださるこの主は、私たちの人生のどのようなシーンを通るときも、私たちを心配し続け、
私たちの思い煩いを受け止めてくださり、そして私たちを高く上げてくださる方だということを感謝しましょう。私たちが恐れるなという先ほどの御言葉を思うときに、調子がいいときは、なんか、無敵のような感じでですね、何がやってきても大丈夫だと思うときがあるかもしれません。しかし、調子が悪くなって悩んだりですね、病の中にあったり、問題の中にあると私たちは恐れでいっぱいになります。しかし、その思い煩いを委ねることができるお方がいる。そして私たちのことを心配してくださる方がおられる。私たちを家族としてそれでも一緒に歩み続けてくださる方がいる。それは私たちが恐れなくて良い理由となるんじゃないでしょうか。私たちはこの方の愛の中に歩むことができることを感謝したいと思います。イザヤ43章の4節に戻りますが、イザヤ43章の4節に、イザヤ43章の4節にこう書かれています。私の目にはあなたで高価で尊い。私はあなたを愛している。主は私たちを心配し、そして思い煩いを受け止めるよと言ってくださり、あがなってくださるこの方の目には私たちは高価で尊いということです。あなたがもともと価値があるから、誰かと比べてちょっと良いから高価で尊いと言ってるのではなくて、もうすでに主によって作られた作品であるから、主の家族であるから、もうその時点であなたの、私の目にあなたは高価で尊いと言ってくださっていることを感謝したいと思います。先ほども言いましたが、このイザヤ書43章が語られた時のこの受け手の民はですね、主からそれでもなお離れ続けていた者たちです。どうでしょう、あなたのこと愛してるよと言ってもですね、嫌だって言ってるその前にですね、ずっと愛してるよと言い続けると大変なことだと思うんですよね。しかし主のメッセージは、それでもなおあなたは高価で尊いよと言ってくださる。これは素晴らしい福音のメッセージだと思います。これは本当に神様にしかできないと思います。人間的にはそんな理不尽なことないですよ。あなたのこと愛してるよと言っても、いやいいですその愛はみたいなね。私はあなたを作ってやって、そんなこと信じてませんって、私は自分の人生を生きますって。それでもなおずっと呼びかけ続ける神。それでもなおずっと心配し続ける神。素晴らしいと思います。そこに私たちは愛を見出すことができ、この愛を受け止めるときに私たちは恐れから解放されていくことができると思います。皆さんの中で今恐れがたくさん心を支配しているという方は、あなたのことを心配してくださる方が、今日あなたに思い煩いを一切委ねなさいと言ってくださっていると思います。あの先ほどの第一ペテロの御言葉は、思い煩いを委ねなさいだけではなくて、一切委ねなさいと書いてあるわけですね。この一切という言葉は私たちに迫るものがあると思います。30% ぐらい神様に委ねて、あと 70% は自分で頑張ろうかなとかですね。足らなかったらちょっと主を助けてくださいと。困った時の神頼みでなくて、主は一切私に委ねなさい。言ってくださるお方だって言うんですね。一切委ねることが皆さんできるでしょうか。主は私たちの思い煩いを 100% 委ねるに足りるお方です。しかし、委ねるかどうか私たちに委ねられています。私たちは恐れから解放されるために、この委ね続けていくということをしていかなければいけないと思います。最後に三つ目のポイントをお伝えします。それは主が共にいてくださる。それが今日の三つ目の最後のポイントです。主が共にいてくださる。それが今日の三つ目のポイントです。主が共にいてくださるから私たちは恐れる必要がありません。イザヤ43章の2節を皆さん一緒にもう一度読みましょう。イザヤ43章の2節一緒に読みましょう。3、はい。あなたが水の中を過ぎるときも、私はあなたと共にいる。川を渡るときも、あなたは押し流されず。火の中を歩いても、あなたは焼かれず。炎はあなたに燃えつかない。アメン。主は、この43章の中でも何度も言われます。私はあなたと共にいる。この2節だけではありません。この後も何度も出てくるんですね。私はあなたと共にいる。だから恐れることはない。だから私に委ねることができる。あなたは私のものである。私はあなたをあがなった。これがこのずっとイザヤ書に書かれている主のメッセージです。私はあなたと共にいる。共にいてくださるからこそ、先ほど言った通り思い煩いを委ねることもできます。 この二節の言葉は強烈だと思います。あなたが水の中を過ぎるときも私はあなたと共にいる。まあ、これは念頭にあるのはあの出エジプトのシーンであると思います。エジプトにイスラエルの民はある意味食料を求めて逃げていき、しかしそこで大いに祝福されましたが、しかしエジプトの中で苦しめられ、彼らの民の叫びを主は聞かれ、あのモーセに引き入られて民はエジプトを出て行きました。そしてあの海が割れてその中を通っていくという奇跡を体験したわけですね。あれはもうイスラエルの民にとってのある意味最大の、旧約聖書においての最大の本当に奇跡の一つであったと思います。海が割れてそこを民が通った時は、水の中を過ぎる時も主が共にいて守られ、そして後でやってきたエジプトの軍隊は押し流されたわけですよね。主はたとえ水の中を歩くときも共にいてくださるということを彼らは身をもって、歴史をもって理解していました。私たちも同じように理解していくことができます。そして、続いて川を渡るときもあなたは押し流されずとあります。荒野を40年間旅していたイスラエルの民の中心にあったのは、あの幕屋でした。主の臨在がそこにある。その主の臨在と共に民は荒野を回りました。もちろん罪のゆえに40年荒野を旅したということを言えるんですけども、しかし主の臨在は失われることなくその民の中心にいました。昼は雲の柱、夜は火の柱が導き、彼らは宿営し、荒野を旅し、そしてついにヨルダン川を渡り、約束の地に入っていったわけです。ヨルダン川を渡るとき、彼らは押し流されて、またもう一度荒野に戻りましたって書いてあるわけではなく、彼らが信仰を持って踏み出してヨルダン川を渡ったとき、彼らは押し流されず、約束の地に入っていくことができたわけです。この二節の御言葉を読みながら、彼らはあの出エジプトから約束の地に入っていった、そのことを思い起こしていたのだろうと思います。思い起こすことができたんだろうと思います。思い起こした民が当時、この時にいたかどうかはね、少なかったかもしれませんが、しかし後にこのイザヤ書を読んでいった民はこの言葉が心に迫っていったと思います。二節の最後の火の中を歩いてもあなたは焼かれず、炎はあなたに燃えつかない。イザヤ書よりも、まあ、ある後の時代と言えますけども、私たち思い起こす一つのことはあのダニエル書のシーンを思い起こすと思います。ダニエルの友人たちであるシャデラク、メシャク、アベネネゴがですね、王の像を拝むことを拒んだときに、王によって燃える火の炉の中にですね、彼らは投げ込まれました。しかし彼らの体に火は燃えつかず、神々のこのようなものが中にいるということを王は見るわけですね。まあ、それは神が私たちと共にいてくださるということを表しているわけですけれども、たとえ火の中に入れられても、火は彼らに燃えつかなかった。そして彼らの命が守られ、主がそのただ中に共にいてくださったことを私たちは知っています。まあ、せっかくですからダニエル書のちょっと3章もちょっと開いてみましょうか。ダニエル書の3章ですけども。ダニエル書の3章。ダニエル書の3章の19節から25節のところに今お話ししたことが書かれています。ダニエル書の3章の19節から25節です。私の方で読まさせていただきます。19節。するとネブカドネザルは怒りに満ち、シャデラク、メシャク、アベデネゴに対する顔つきが変わった。彼は炉を普通より7倍熱くするように命じた。また彼の軍隊の中の特に力の強い者たちに、シャデラク、メシャク、アベデネゴを縛って、火の燃える炉に投げ込むように命じた。三人は上着や下着や被り物の衣服を着たまま縛られ、火の燃える炉の中に投げ込まれた。王の命令が急であり、炉が非常に熱かったので、その炎はシャデラク、メシャク、アベデネゴを持ち上げた者たちを焼き殺した。この三人、シャデラク、メシャク、アベデネゴは縛られたままで、火の燃える炉の中に落ちていった。当然、人々は死んだと思うわけですし、服着てるわけだからそこに火がつくだろうと思うわけですが、投げ込もうとした人たちの方が燃え尽きたのに、彼らの服は燃えなかったっていうんですね。 24節、その時ネブカドネザル王は驚いて急に立ち上がり、顧問たちに尋ねた。我々は三人のものを縛って火の中に投げ込んだのではなかったか。彼らは王に答えた。王様その通りでございます。すると王は言った。だが私には火の中を、縄を解かれて歩いている四人のものが見える。しかも彼らは何の害も受けていない。第四のものの姿は神々の子のようだ。衣服も燃えず、火の中にいても、7倍熱くされたところにいても、彼らの体は火が燃え尽かなかった。炎の中にいても彼らが守られた。そのことが書かれています。そしてその時に、縄を解かれて歩いている4人のものが見える。そして第4のものの姿は神々の子のようだ。まあ、この神々の子のようだというのは解釈がいくつかあってですね、前もメッセージで語ったこともあります。イエス・キリストだという人もいますし、天使だという人もいますし、いろいろ他にもいくつかあったりもします。まあ、正直神々の子のようだって言って、そこでイエス・キリストって判断するところまでは、神学的には難しいかなというふうには実は言われてるんですよ。ただ、イエス・キリストだっていう説もあったりもするんですけども、私たち具体的なところがわかるわけではありません。まあ、どちらかというと、神学的にはこの天使が共にいてくださるという説を取る場合が多いんですが、最近ではですね。しかし私がここで言えるのは、天使であったとしても、イエス・キリストであったとしても、神が送られた誰かであったとしても、ここで言えるのは、主が共にいてくださる印であるということが言えると思います。彼ら三人が炎の中に入れられた時も、主が共にいてくださったということです。私たちが試練を通る時も、苦しみを通る時も、主が共にいて一緒に歩んでくださる。神が彼らと共にいるではないか。この時にネブカドネザル王は、この神に対して、本当に敬意を表します。28節を見ると、ネブカドネザルは言った、褒むべきかな、シャデラク、メシャク、アベデネゴの神。神は御使いを送って、このしもべたちを救い出された。王の命令に背いて、自分たちの体を差し出しても、神に信頼し、自分たちの神の他は、どんな神にも使えず、また拝わないこの者たちを。それへ私は命令する諸民族、諸国民、諸言語の者たち、シャデラク、メシャク、アベネゴの神に対して不敬なことを口にする者は誰でも、八つ裂きにされ、その家はゴミの山とされる。このように救い出すことのできる神は他にないからだ。この方以外に私たちをどのような状況からも救い出すことができる方はありません。このシャデラク、メシャク、アベデネコのこの炉に投げ込まれる前の言葉も今ちょっと語りながら思います。この三人は燃える炉に投げ込まれるときにですね、16節、17節、18節でこう言ってるんですね。シャデラク、メシャク、アベデネコは王に答えた。ネブカドネザル王よ、このことについて私たちはお答えする必要はありません。もしそうなれば私たちが仕える神は火の燃える炉から私たちを救い出すことができます。王よ、あなたの手からでも救い出します。しかし、たとえそうでなくても、王よ、ご承知ください。私たちはあなたの神々には使えず、あなたが建てた金の像を拝むこともしません。このたとえそうでなくてもという信仰、これが恐れることがない信仰につながっているんだと思います。火の燃える炉に投げ込まれるって、これはどう考えても人間的に恐ろしいことです。しかし主はその火の中に投げ込まれたとしても守ることができるお方であるということを彼らは確信を持って信仰を持っていたわけです。そして同時にもししかし火の炉の中で自分が焼けてしまったとしてもたとえそうでなくてもたとえ主がそこから火から守り出すということをその時にしなかったとしても私たちは信仰を貫き通します。なぜなら彼らはこの永遠の命というか、本当の神との永遠の歩みのことを頭の中にしっかりと入れていたということです。私たちの人生の中でいろんな問題がやってきます。仕事の中での問題、人間関係の問題、将来の不安、病の問題も私たちにやってきます。人はいずれ何かの病で命を落とす時がやってくるでしょうし、何も問題がない人生、それはありえません。 聖書を見ていても聖書の登場人物で問題にありませんでしたという人はいないわけです。しかしその中で私たちは、主が私たちを作ってくださった方であること、私たちをあがなってくださった方であること、名を呼んでくださる方であること、私たちを愛してくださっている方であること、共にいてくださっている方であることを知っています。信じています。ですから、主は私たちを守り通すことができるということを信仰を持って告白できますし、そして同時に、しかし人生の最後に何かの病で命を落とす可能性を考えるときに、病の癒しを祈りますが、しかしたとえその病が癒される病、最後死因になるような病であったとしても、しかしその先を私たちは見ることができるというこのことを覚えなければいけません。もし病や問題で私たちが死ぬだけで終わるのであれば、恐れがやってきても仕方がないわけです。しかし私たちは、たとえ地上での命が終わっても、主の御元に行き、天で主と共に永遠の時を過ごすことができるというこの恵みもあるからこそ、私たちは恐れに完全に支配される必要はないわけですね。このたとえそうでなくてもと信仰を持って言える、それはなかなかすぐにできることでないかもしれませんが、しかし恐れることのない理由を彼らが掴んでいたからである、そのように思います。私たちは主が共にいてくださること、主がそのような偉大なお方であるということを忘れてしまう時があります。あの羊飼いは羊を名前で呼んでくださる、呼ぶものです。羊飼いというのはね。しかし羊飼いはどのように道を進んでいったらよいか、どこに餌があるか一生懸命羊を導こうとしますが、羊は目が弱く、臆病ですから、ぴょんぴょんぴょんぴょんとどっかに行こうとしたりですね、いい匂いがするとそっちに行ったりですね、臆病でどっかに逃げそうになったりするのが羊の性質です。私たちはある意味羊のようなものです。羊飼いがそこにいて導いてくれるのに臆病になったり、なんかのいい匂いがしたらそっちに行きそうになったり。でも羊飼いは全部を見て羊を導いていきます。私たちの主は羊飼いなるお方です。私たちがぴょんぴょんとどっかに行きそうになったり、なかなか言うこと聞かない時も、それでもなお名を呼び続けてくださるお方であるということを感謝したいと思います。今日私たちは、もう一度主に目を留めていきましょう。共にいてくださる主に目を留めて、主の前に私たちの心配事、悩みを差し出していきましょう。あなたのことを心配してくださる主に、お委ねし、そして恐れから解放されていきたい、そのように思います。恐れを持つことは確かにやってきます。しかしそれを受け止めてくださるお方がいる、それが私たちが恐れない理由です。それは問題がなくなりますという意味ではなくて、問題をお委ねし、恐れではなくて主と共に歩める、この希望を持って歩めるということを感謝したいと思います。18世紀のイギリスの伝道者であったジョン・ウェスレーという有名な人がいます。まあ皆さんもお聞きになったことあると思います。ジョン・ウェスレーが最後死の前に、病のとこで死のとこにあるときに家族をベッドの横に集めたっていうんですね。そして彼の最後の人生の60秒間、最後の1分ですね。彼はベッドから身を起こして、最後の言葉を言うわけです。それは、一番良いことは神様が私たちと共におられることです。一番良いことは神様が私たちと共におられることです。そして彼は横たわり、両手を高く上げ、そして横たわったままで最後にもう一度言います。一番良いことは神様が私たちと共におられることです。それが彼の最後の言葉でした。ジョン・ウェスレーが家族に一番言いたかったこと、人生の一番最後に言いたかったこと、それは、一番良いことは神様が私たちと共におられることです。地上での歩みもそうですし、彼はその後で天で永遠に主と共にいることを喜んでいたんでしょう。しかし家族に一番最後に言いたかったこと、一番良いことは神様が私たちと共にいることです。私たちもそのことを覚えて感謝したいと思います。主に作られ、主にあがなわれ、そして主が共にいてくださる、なんと幸いなことでしょうか。今日のこのイザヤ書43章を見てきましたが、主が私たちを作ってくださり、人は罪を犯すけれどもあがなってくださり、主が共に歩んでくださる、それは聖書全体が語っているメッセージです。 私たちが恐れない理由、それは主が私たちを愛を持って今日も共にいてくださることです。お祈りしましょう。しばらく目を閉じていただいて自由に祈っていただきたいと思います。主の愛に応答して今祈っていきましょう。主があなたを作ってくださった、愛を持って共にいてくださる、そのことに今感謝して応答して祈りたいと思います。しばらく自由に祈りましょう。また皆さんの中で今恐れが心の中に大きくあるなという方、今主よの前に祈りましょう。主よ、今私の中に恐れがあります、問題があります、苦しみがあります。主よ、あなたが私のことを心配してくださっているなら、どうぞその思い煩いを一切委ねることができるように。主よ、あなたの前に今この悩みを、問題を告白します。どうぞあなたが受け取ってください。今祈りましょう。主は言えます。恐れるな、私があなたをあがなったからだって。私は共にいる。感謝したいと思います。お祈りします。愛する神様、主はあなたが私たちを作ってくださり、作り変えてくださるお方であることを感謝します。あなたが私たちのことを愛し、あがない神の家族として、主にあって自由とされたものとして歩み出すことを許してくださったことも感謝します。また私たちの人生にとって一番素晴らしいことは、主あなたが共にいてくださることです。感謝します。私たちの人生の中で恐れがたくさんやってきます。社会の中にも多くの恐れがあります。しかし私たちは主を、この恐れに支配されるのではなく、すべての思い煩いを一切主あなたにお委ねしたいです。主よ、どうぞあなたがその思い煩いを受け取ってくださることを感謝いたします。どうぞ恐れから解放され、希望を持って歩み出すことができますように。主よ、あなたがそれを可能としてくださるお方であることを感謝します。今お一人一人が祈った祈りにあなたが答えてください。願わくは問題を解決してくださり、病を癒してください。将来への不安を取り除いてください。しかし同時に私たちはあなたを見据えます。共にいてくださる主よ、あなたがいてくださるから、恐れではなく希望に、死ではなく命に目を向けることができることを心から感謝します。お人一人にお祈りと合わせて、主イエスキリストの皆によってお祈りします。アメン。感謝します。